言いかけるんですけども、さすがにそれはなくなりました。で、あの、私は見るっていうのは、あの、私式と学習研究会という臨床通信会の委員会の、委員長だか委員をずっとやっておりましたから、その頃に作ろうというような話題が出始めた最初の頃から、まあ、いろいろ聞いてました。で、私はまあそんないくつも研究会やら学会やらあるのに、まあ無理して作らせてもいいやないよというような感じで、そうは言いませんでしたけど、委員長ですからあの、内心は若干消極的でした。こんな大きくなるなんて夢にも思わなかった。つまり私の先を見る目なんてこの程度のものなんです。で、見るっていうのはよくわからないんです。わからなかったです。で、なんとどうやら見るというのは目で見るという感じで見るらしいですけど、それ日本語ですよね。私に言わせれば、メディカルイメージ、レコグニションはなかったから。これだったら絶対わかる。これだったら毎回行きます。電子の通信学会の方にずっと後になって、医療画像研究会っていうのは、まあ、私、あの、藤村先生が大きさですけども、あの、作ってもらいました。そちらは略して MI 研究会です。ですから、あの、見るの最初の方の文字使ってますから、どうしてもそっちの方が頭に入っちゃう、すいません。で、あの、私もほとんどっていうか、そんな何回も来ないんですけども、今回は久しぶりに、あの、大会委員長から、あの、前からやっておられる方々がいらしていただくから絶対に出てこいと良いと言われました。で、あの、まあ、あの、私学ですから、あの、時の委員長からこういうふうに言われておるんだということをちょっと事務屋さんにも言いまして、で、出てきまして何やってるかって、昨日はちょっと、まあ、その辺をちょっと散歩させていました。久しぶりに来てるから20分ぐらい駅前からここまで歩いてきまして、あと魚を上へ上がったり、ついでにホタテを回すガリを上へ入りました。これは見てちょっと残るかなと思ったんですけど、そういうことはもうやめました。で、あの、私はずっと医療画像をやっておりますけども、医療画像は実は私が1960年代ちょうど長尾先生がいろいろ画像をするなんか始められて、最初に日米セミナーなんかをやるのが、どんどん画像処理の日本の騒ぎの頃から医療画像をやっておりました。で、頭部 X 線写真の計算機器だなんていうことをやって、かなり笑い者、まあ、表立って笑われませんでしたけど、あの、あんなことはいつできるんだよというような感じの、まあ、批判を、まあ、いくつも受けました。でも、それはですね、約40年、最近やっと商用機が出たんです。あの、やってる原理はほとんど私の感じでは、私が60年代にやった方法と基本的には同じじゃないかな。ただコンピューターパワーはさっきの金瀬先生の同じじゃないですけど、全然違います。同じことやっても100倍や1000倍はいくわけです。まあ、だからというわけではありませんけれどもね、あの、イメージプロセッシングの実用化の中にもそれくらい時間のかかるものはあるんだということは分かっていただきたいと思います。で、そういうレベルでずっと、まあ、あの、これ人の結果がないからダメだと言われて打ち切られることなく続けられたというのは、まあ、今から言えば古き良き時代の国立大学多少はいいと思いますね。で、私はこういう時代の研究が本当は本当重要なんだと思います。ですから、あの、今コンピュータービジョンをやっている方々が60年代に例えば胸部 X 線写真の計算機診断をやるんだというようなことに匹敵するぐらいのレベルのことを今やろうと言ったら、何を言ったらいいんだろうかというと、私も実はそんなアイデアあるわけではありませんけどね、ギャップは相当のものなんですよ。で、それくらいのことをやらなきゃダメだと私は思います。それで、あの、30年後に、当時で40年後に実用化になるんだったら、今だったら5年後に実用化になりますよ。それくらい進歩は早くなります。で、だからそれくらいのことをアイデアとして考え出せるかどうかですね。これはなんかやっぱり今の高度ななんか、まあ、コンピュータービジョンにとってはいい環境を私たちが活用できる立場にいる人のものの、まあ、ある意味では義務といいますか、まあ、それくらいやっても当たり前じゃないかと、そういう感じで挑戦やっぱりしていただきたいと思います。 それで実はそれに関しまして、ちょっと前のこと申し訳ないんですが、最近あの意外なメールが一つ舞い込みました。私全然知らない人ですけど、戦車人のコンピューターエイディドダイグノシス計算機性診断というものを論文を調べたら、とりわけのが一番早いらしいと。で、それはこれこれの論文に載ってるもので、それは正しいかって、正しいかって言ったら一番早いかどうか私はそこを信じてるんだから、正しいと言われてる。実はそれ、あの日本ヘムリ学会の、まあ、学会ができてから10年ぐらいの頃に私が書いた論文、しかも日本語で書きました。英語のアブストラクトはつけますけどね。なんでアメリカの人がそれを見つけたのかわからないんですけど、とにかく一つはね、それを見つけて、しかも王さんに直接連絡してくることができる環境を、その人と調べたら、もう若い放射線科のアメリカのお医者さんらしい、お医者さんがそういうことをやろうと思うが思えばできる環境に今あるんですね。その環境自体に私は感心しました。それからで何十年も前その論文をこれがどうも最初らしいと言って直接聞いてくる、その調査能力というか、まあそういうことを関心を持ったかどうかしませんが、調べてくることにも関心になりました。で、だからそういう面ではね、あの英文かどうかなんてことをこだわらずに、成果はきちんと著作物にしておいてほしいと思います。これは、まあ、今は特許という権利の意識が皆さんずっと発達してますから、まあそういうことは抜かりはないんだと思うんですけども、いやそうではなくてね、そのやっぱり成果はきちんと公表するできるものはしておいていただきたい。それはいつか返ってくる可能性は十分にあります、ということを2つちょっと申し上げたかったと思います。さっきそれで金瀬先生のお話を聞いてました。80年代にコンピュータグラフィックスの何かにいてという話で思い出しました。80年代私もコンピュータグラフィックスでやってたんですよ。で、いわゆるフォトリアリティグレタリング、多分日本では初めてじゃないですけども、最も新しいやった人たちの曲だと思います。これは一緒にやってた横井茂君、安田隆君が綺麗なのができるって言って喜んでやったんですけどね。でもあれはね、私は分野から見れば、私の研究した分野では残念ながら分野自体のオリジナリティはない、アメリカの後を追っかける感じなんです。で、計算機診断、コンピューターのX 線診断の計算機診断なら分野自体のオリジナリティでも多少は勝負できるんじゃないかと思っております。まあ、そういうことがね、何年か経ったら後で言えるような研究をぜひともやっていただきたいと。そうすれば水の発展なんて心配しなくてもいくらでも伸びると思っております。どうも以上です。